ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは。このポッドキャストのモデレーターのアンです。今回と次回、うちなんちゅの若者たぬきちさんと平和学習についてお話ししていきます。たぬきちさん、よろしくお願いします。
皆さん、はじめまして。生まれも育ちも沖縄県で、生粋のうちなんちゅであるたぬきちです。私は小学生の頃から沖縄戦や平和教育に関心があって、いつかガイドとして沖縄戦を継承 していきたいと思っていました。そして大学在学中に平和ガイドとして活動を始め、学生さんをガマに案内し、当時の様子を説明しています。現在はこのハンセン病について興味を持っていて、戦時中このハンセン病患者のあり方について少し勉強しています。よろしくお願いします。
沖縄戦や平和について10代の頃から考えていらしたっていうことなんですけれども、沖縄では小中学校で沖縄戦のことを学ぶ平和学習が続いています。沖縄戦の組織的戦闘が終了した6月23日を沖縄県では慰霊の日としていて、この日は全県のあちこちで追悼式典が行われます。なので6月が近づいてくると、小中高校では平和学習の時間が増えると聞いているんですね。先の戦争で甚大な被害を受けた広島、長崎、沖縄ではずっと小中学校で平和学習が行われていて、広島では年間を通して平和学習がカリキュラムに組み込まれているそうです。私は神奈川で育ったんですけど、神奈川には平和学習が特になくて、大人になって広島出身の方と話したときに、東京は平和学習をやってないという驚きと憤りの声を聞いて、私は神奈川なんですけど、私の方が驚きました。今、新しい戦前なんて言われる事態になると、日本全国で平和学習をしていればこんなことにはなっていなかったんじゃないかと思う反面、広島出身の首相が核抑止論を容認し、日本を軍事産業国家に変えようとしているのを見ると、平和学習のあり方も転機に来ているのかなと思います。たぬきちさんは平和学習のあり方と課題についてお考えをお持ちということで、そのことをお話しいただきたいんですけれども、その前にたぬきちさんが小中高で受けた平和学習がどんなものだったかのお話を伺おうと思います。まだ20代でいらっしゃるから記憶が鮮明だと思います。どんな平和学習を受けたんでしょうか？
そうですね、まず私の出身地は南部で、この小学生の頃はこの沖縄戦について学ぶ機会がたくさんありました。6月になると県内の小中学校では平和講習が多くなり、私たちの学校では全校生徒が体育館に集まって戦争当時の映像を視聴したり、平和の歌である月桃の花や、平和の鐘をみんなで合唱しました。で、また私が通ってた学校なんですけど、その学校の近くに戦時中使われていた壕がありまして、この壕にこのクラスみんなで、行って壕の中に入り、暗闇体験を行ったりなど、この平和教育が徹底的に行われてた小学校だったので、沖縄戦を身近に感じる機会が多かったなと思っております。しかし高校生になるとあんまり沖縄戦の授業がなくて、平和学習を受けない状況が当たり前になりつつあることに少し違和感を感じていました。当時の私はこの若い世代が沖縄戦を継承するために何かアクションを起こさないといけないと思ったので、平和ガイドに挑戦してみました。
すいません、その壕に入った体験の時の話をもうちょっと詳しくしてもらえますか？
この 暗闇体験を行った時は、クラス30名ほどだったんですけど、クラスの友達と一緒にこの郷に入って、結構奥まで進んで、郷の中間地点で暗闇体験を行うということで、懐中電灯を消して、この戦争当時の暗さを実際に体験しました。最初、音だけしか、雫の音が空間に響いて、戦争があった時も梅雨の時期だったので、こういう音が本当に響いてたんだろうなって当時の私は思いました。シンプルに怖かったです。
そうなんだ。だけどその体験者の方の話を聞くとね、壕の中だとその銃弾が飛んでこないから、まあ、安心できたから、かえって壕の中の方が快適だったっていうふうな、ね、感想
あ
言われます。でも壕の外のは今安全で平和だから。
逆に怖いと
なん
感じる。でも、そうですね。あと、この号が病院号だったので、負傷した兵隊さんが たくさん号の中にいたらしくて、このうめき声だったり、この血の匂いとかが、たくさん充満してたりなど、そういう証言を聞いてたので、陸軍病院号だけはちょっと怖いイメージがあったのかなって個人的には思ってます。
あ、私も
そう。
行ったことがあります。それで、
うん。
姫百合学徒隊の人たちが病院号で従事してたんですよね。負傷した兵隊さんの足とか手とかを切り取って、で、それをなんか、壕の外の穴に捨てに行ったって。で、トイレも、もうその壕の中でやるから、その糞尿も溜めて、外に捨てに行ったって、でも本当、考えるだに過酷ですよね。
そうですね。私が一番印象に残った話は、病院号の半分は木で作られてたベッドが、二段ベッドがあったらしくて、二段ベッドの一番上にいる方はもう天井と距離が近かったらしいんですよ。でも、負傷してもう傷だらけで、もう明日死ぬかもしれない。ギリギリを生きている兵士が、この天井に自分の母親の名前が、を彫って、そのエピソードを聞いたときは、ちょっと心が痛かったというか、どういう気持ちで母親の名前を彫ったのかと、いろいろ想像してしまって、ちょっと心が痛くなりました。
体育館で見た映画ってどんな映画なんですか？
アメリカ軍がこの戦争当時を風景を撮って映像で白黒でこの住民の死体が転がってる風景やいろいろなんでしょうね、白黒でわからないんですけど、いろんなものがついた赤ちゃんが戦時道中で立ってたり、震えた赤ちゃんを映像で見たり、衝撃的な 映像を小学生の時に見た記憶があります。
私と同年代のうちなんちゅの人が、もう小学校の頃受けた平和学習がすごい強烈で、平和学習の時間が来ると怖くて怖くてたまらなかったっていうふうに、
そうですね。
私のうちなんちゅの友人はもう怖くて怖くてたまらなかったって言ってたんで、もう逆に沖縄戦のことはもういいっていうふうに、なっちゃう人もいると思うんですけど、たぬきさんはそれでももっと知りたいって、もっと知らなきゃっていうふうに思われたわけなんですよね。
そうですね。こういう辛い思いをしたこの先人の方の気持ちを想像したら、絶対二度と起こってほしくないことだし、逆にこれを恐れて言わなかったら、また繰り返し起こってしまうんじゃないかっていう恐怖が 私の中で強かったんですよ。ですので、もっと学びたい、もっと沖縄戦について調べたいっていう気持ちが強くありました。
それで大学生になったときに平和が移動になろうっていうふうに思われたわけですけど、平和があるのに、もうやっぱりまたそこで研修みたいなことを受けたりするんです。
そうですね。私が所属していたこのガイドは NPO 法人が主催しておりまして、職員さん、NPO 法人で働いてた職員さんが講師をしていました。研修の内容としては、南部にある戦跡をいくつか巡って、その後に職員さんが用意してくれた資料を使って太平洋戦争の一連の流れについて、歴史について復習しました。で、その後は地域の戦争について学ぶために NPO 法人が所有しているガマについて実際に行ってここでいろいろ学び、学んだことを全部暗記して テストを行う。っていうのが研修の流れとなっています。で、このテストに合格しないと、ガイドとして、この話すことができなくて、もう何度もテストに挑戦して受かったという形になっています。で、私はこのガイド中に、この質問されることがたくさんあったので、この質問にしっかり答えられるよう図書館へ行って、このガマに関する知識を増やしていました。
じゃあ、ガイド活動は南部を中心にしてるっていう感じだった。
基本的にこの NPO 法人が所有しているガマ2つを案内するだけだったんですけど、やっぱ南部のこの戦争の知識も必要だということで、南部を巡って戦跡について調べるっていうフィールドワークもありました。
じゃあ、そのガイドになってから案内するのは、やっぱり、その修学旅行生とかですか、観光客とかもいるんですか。
基本的にこの県外の修学旅行生を対象にガイドを行ってまして、修学旅行シーズンの9月から10月にかけて、プラシ運城とイリュージュガマという2つの多くの学生さんを案内していました。まずはじめにこのプラシ運城っていうガマは、琉球石灰岩でできた天然洞窟で、ガマの奥側に進むと、このツルハシなどで掘られた部分があり、自然壕と人工的に掘られた壕が一緒になっている珍しい壕となっています。で、この倉新城は戦時中日本軍の拠点となっていた場所で、民間人が使用した記録はなく、戦死者は一人も出ていない壕となっています。この2つ目のイリュージガマは、地域住民が避難するために使われていた壕でしたが、後から来た日本兵によって住民が追い出されてしまい、日本兵が占領した壕となっています。で、この壕では、負傷した日本兵が自決を迫られてしまって、二人の方が自決、そして自決を拒んだ一人が銃殺されてしまった場所でございます。また、この壕に、一人の女性の方が逃げ込んできたんですけど、その女性の方がスパイ容疑にかけられてしまって、殺されてしまった悲しい戦争の記憶が残っている壕となっています。で、ガマの学習も含め、このガイドの研修で沖縄戦について学んだんですけど、沖縄の南部にだけ焦点を当てて、沖縄戦全般を説明していたので、とても違和感があったというか、本当にこの内容で県外の方々に沖縄戦を紹介してもいいだろうかという疑問がありました。これからこの沖縄戦を継承していく中、特定の地域だけではなく、他の地域である中部、北部、そして離島ではどんな戦場下であったのかなど、他の地域から見た沖縄戦についても伝えた方がいいのではないかと思いました。
そうなんですよね。私も沖縄戦のことを、 まあ、ほとんど知らなかったわけなんですけれども、沖縄で戦争があったっていう話を聞くときはいつも南部の話だし、牛島中将とかが自決したのもその南部の摩文仁の丘ですよね。だからなんとなく沖縄戦って南の平地であったんでしょっていう先入観見られてたんですよね。でも沖縄に来てから沖縄戦のことをいろいろと学んでいくと、離島でもあったし、もちろん北部のやんばるでもあったし、もう沖縄
もう全体がもう戦場だ。
そうなんですよね。考えてみればそうなんだよ。アメリカ軍攻めてきたときに、じゃあここだけって言うはずがないんですよね。それ全部を制圧しなければ占領することはできないんですよね。今、2つのガマを管理、運営している NPO 法人のガイドになったということなんですけど、平和ガイドももういろいろな団体に属していらっしゃるんですね。もう各地の各市町村にある NPO とか、まあ、もちろん市町村の平和ガイドもいるわけで、もう沖縄県内で相当数の平和ガイドの方いらっしゃいますね。で、
そうで
それぞれの、研修コースを持っているっていうことになりますね。
ああ、確かに、そうですね。もう、もう組織によっても勉強の仕方がやっぱ異なってたり、違いは見れると思います。
はい、ありがとうございました。今回は、たぬきちさんが受けた平和学習のこと、平和ガイドの研修での学習についてお話しいただきましたが、この経験を踏まえて、先ほどおっしゃってくださったように、たぬきちさんは、平和学習の課題についてお考えがあるということで、たぬきちさんが考える平和学習の課題と今後のあり方については、次回お話を伺おうと思います。たぬきしさん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。